齢とともに美しさが進化する生き方、ポッドキャストリブビューティフル、今週も聞いていただいてありがとうございます。今週はですね、日本の暦上で運がいいって言われる、なんて読むんですか、一粒万倍日って読むんですかね、なんか私読み方が間違ってるかもしれないんですけど、そういうふうに書いてある、まあ、とにかくなんか何かを始めると大きくなるって言われてるね、なんかこう縁起がいい日らしいんですけども、それがね12月の5日から8日まで4日間連続で続くっていう週だったんですって。まあだからね、インスタとか自分で商売やってたりとかビジネスやってたりとか、あとインスタよく見てる方とかはお気づきかもしれないんですけど、結構みんなねこの日この4日連続でインスタライブやりますとか告知しますとかやってる方が多いなっていう。で、私もそれを全然知らなかったんですけど、なんかその4日続くから連続ライブするんでゲストに出ていただけませんかって誘っていただいて、で、他のね、仲良くしてる起業家の方も、なんかその日から、ね、連続ライブで12月は毎日ライブするとか言っておっしゃってたんで、なんか私もやってみようかなと思って。思ったら、私いつもね、インスタでライブするときは、今ニューヨークで朝8時で、夜は、日本の夜の10時、22時なんですね。それがね、火曜日と木曜日、朝6時半からセッションがあるんですよ。グループのセッションと木曜日はディプロマね、毎週あって。で、その日の、今週の水曜日は、6日は、そのココさんに、インスタライブ、日本の9時からこっちの7時から誘っていただいてて、だから、火、水、木、もうそのちょうどやる時間帯に予定入っちゃってるなと思って。で、金曜日は娘のね、ミドルスクールの見学、学校見学があるから、できないし、と思ってたんですけど、まあ、考えてみたら、まあ、6時半からね、ニューヨーク朝の6時半からが、セッションだから、もうその前にやろうかなと思って、まあ、そのぐらいの早い時間だと、なんかね、予定が入ることはないですし、まあ一番早くて今、グループで今朝6時半だから。と思ってやって、今日3日目は明日最後なんですけど、これはなんかやってよかったなと思って、8時だと結構ね、子供たちが行った後だからすごいバタバタして用意してるんですよね。朝 6時だと、まあね、どっちにしても私最近5時15分とか半には起きてるから、まあ子供たちもいなくてゆっくり準備できるし、で、ね、終わったらそのままご飯したことか、まあセッションあったらセッション。いけるし、これやってよかったなと思って。だから続けようってみようかなと思ってるんですよね。まあそういう感じで何かをしたいって思っても、何かこう、障害があると、まあ例えば私の前だったら、あ、でも今週毎日朝6時半から予定入っちゃってるな、みたいな。なった時に、じゃあ他の方法でできる方法ないかなって考えてやってみるっていうのはすごい大事だなって思ったので、まあそれを得られただけでも、この何ですか。幸運な4日間のに何かやってみてよかったなと思ったんですよね。なんかやっぱり仕事 してたり人とねがすごく対話してて思うのが、あ、それなんていうか、こうパッて考えてできませんっていう人と、あとできる方法をいろいろ考えてみる人ってすごく人生に差が出るなと思って、これ結構子供でも一緒だと思うんですよね。今さ、娘がミドルスクールね、ですかね、いろいろ検討してて、まあ、学校の、その、私立の学校だと、まあ、エッセイとか書いたりするんですよ。自分の強みとか、書くんですけど、その時にね、まあ、いかにうまくいったかっていう話って、まあ、もちろん、その、こういうとこが得意、不得意っていう話はね、不得意な、ここが得意、こういうの、例えばスポーツできる子だったらスポーツだし、勉強得意な子だったら勉強だし、まあ、うちの娘だと、スポーツはね、まあ、好きじゃないんですけど、まあ、勉強好きなんですよね。だから、スペリングビーで優勝したりとか、あと、ディベートの大会で優勝したりとか、まあ、いろいろね、言えることはあるわけじゃないですか。でも、自分がいかにすごいかっていう話って、すごい子はいっぱいいるから、あんまり響かないんだと思うんですよね。それよりも、何か障害があった時に、それをどう乗り越えたかっていう方が、やっぱりすごい価値が起こる。日本でもそうだと思うんですよ。アメリカって特に、そういうことにすごい価値を置かれるんですね。まあ、だからね、うちの娘の話でよく引っ張り出すのは、その前にね、学校のプレジデントになりたくて、生徒会長ですね、日本で言うと。 ね、なりたくて、でまずクラスから2人代表が選ばれて、そこからみんながでこう、まあ、その選ばれるのにもスピーチをして、クラスの子たちから投票されて選ばれて、でそこから学校全体で投票されて1人選ばれるっていうねシステムだったんですけど、でうちの娘もなりたいって言って、ですごい長い女の子もなりたいって言って、まあ、みんな結構ね立候補して、そこから投票されるんですよね。そしたらうちの娘とそのもう1人すごい長い子が同じ投票数になっちゃったから、もう一回投票しなくちゃいけない、二人の間で。うちの娘負けちゃったんですよね。それやっぱすごいショックで、悲しいって言ってたんですけど、次の日にね、その子に、その子が今度は学校全体のスピーチして投票されるから、そこで応援してあげるねって言ってスピーチ一緒に考えて、ポスターも一緒に作ってあげたって言ってたんですよ。で、私はその話を聞いて本当にすごいなと思って、まあ、だから、もちろんそこで生徒会長プレゼントになりましたってみんなに選ばれてっていう話もすごいんですけど、選ばれなかったけどそこで自分のできることを考えて何かしましたっていう話ってすごい、なんていうのかな、その受験じゃないが自分をアピールするときにめちゃめちゃいいネタだと思うんですよね。だからその時自分はどんだけこう大変なっていうか、すんなりいかないことが起こったけど、そこでどうクリエイティブに考えてとか、そこでいかに自分がどう何ができるかを考えて乗り越えましたとか、こういうふうにしましたっていうのがやっぱりすごい大事なんだ。どこにおいてもね大事だし、あと人にアピールするストーリーなんだなと思って、まあだからすんなりできちゃいましたってできる人はすごいんですけど、それだとやっぱり感動しない、すごいねで終わっちゃうから、やっぱりすごくいろんな難しいことがあったけど、こういうふうに考えて、こういうふうに思って、こうやって乗り切りましたっていう話が、まあ受験の時もすごもちろんそうだしね、これからの人、なんかこう、なんか、人から選ばれる時とか、自分の何かをアピールする時って、そういう話の方が、すごい心を打つと思うんですよ。そうそう。だから、人の心を打つためだけじゃなくて、自分の人生においても、そこがすごい変わっていくと思うんですよね。だからその、見てても、なんか今こうだからできませんっていう、できながらよく言う、できない理由をすぐ考えちゃう人と、どうやってやればいいかっていうことを考える人の違いって、その思考回路の違いがすごい人生において大きな差になっていくなっていうのを思ってね。そうそう。で結構年齢が上がっていったりすると、もう それっていう、あと経験が上がってくる人ほど、もうなんていうかな、それダメだよみたいに言うことも多いなっていう、その私の家のね、やった時も、デザイナーのお友達もね、すごくセンスがいい、信用できるんですけど、すごくコンサバティブなんですよ。まあ、多分、人の家を受け取った時にあんまりリスク取りたくないと思うんですよ。だからすごい安全的な考え方で、その前もライブで話したんですけど、ルイスっていうね、プラマーから、水道管工から今も工事全部できる人がいるんですけど、すっごいクリエイティブ考えて、こういう風にやりたいって言ったら、じゃあ、こうしてこれを使おうみたいな、そのデザイナーの友達に言ったら、それやめた方がいいよ。それできないよ。普通そんなのやらないよ。みたいなことを、形にしてくれるんですよね。だから、どんな場面でも、そういうふうに考えて、こう、形にできる人っていうのは、やっぱすごい、頼られるし、信頼されるし、あと需要が高いし、これ大事だなというところですね。まあ私もそんな大した話じゃないんですけど、そのライブをしたっていうだけでね。でもまあその 今週すごいラッキーな日だよって言われて、予定が全部たまたま入ってた、じゃあできないなじゃなくて違う時間帯にしようっていう時に、夜やるのがすごいエネルギー下がっちゃうんですね。夜もう早く寝た人から、朝ね今もう5時過ぎに起きてるから、10時から、夜の10時からとか言うとすごい疲れちゃうんですよ。だから嫌だなと思ってて、でもどうせやるんだったら元気な時に会いたいなと、その予定が入って6時半から予定が入ってる人の前にやったっていうのは、まあ良かったなと。ちょっとすいません、自分でね自分を褒めて場合じゃないんですけど、まあこういうなんかこう、できない、だからできないじゃなくて、じゃあどうできるかを考えるっていうのは、まあすごいんじゃないっていうのと、あとやっぱそういう話っていうのは人の心を打つなっていうのと、結局その人間の資質として求められるっていうのはそういうところ、なんか誰でもできることをやるっていうのは、まあ、もちろんそれもね、できない人もたくさんいるから、すごくそれもそれで素晴らしいんですけれども、なんか困難があった時にそれをどう乗り越えるかっていうのを常に考えて行動できるっていうのは、やっぱすごい大事な資質だなと。特に自分で仕事やっててもそうですし、あと、こう人から選ばれるっていう意味でもそうですし、あと会社で勤めたとしても絶対そういう人って重宝されると思うんですよね。 そうそう。だから、まあ今回はちょっとそのラッキーなウィークということで、まあこれからね、これが、まあ目を、出してくれたらいいんですけど、そうじゃなかったとしても、すごい得るものが大きかったなと思ったので、話してみました。まあちょうど、これ、リリースの金曜日になっちゃうから、金曜日でもすごい運気がいいんですって、まあ運気がいいからどうってことじゃないけど、まあ何か、やってみたいなって思ってることがね、ずっとあったとしたら、この機会にやってみるっていうのが、こう、きっかけとしてね、いいんじゃないかな、というふうに思います。だから私も、今度からライブ、この時間にやるのすごいいいなと思って、あとキッチンで料理しながら、まあ、その時間やっぱりいろいろなんかやらなきゃいけないことあるけど、まあ、キッチンで準備しながら、お話しするっていうのは、まあ、今後やってみようかなって思ったんで、まあ、ちょっとせっかくね、この運気がいい、一週間のうちに始めたことなんで、今月、あと、まあ、もし良さそうだったら来年も続けてみようかななんていうふうに思いました。皆さんもなんかね、あと一日、これもし明日聞いてくださってる方がいたら、まだ12月8日、運気がいいっていうか、その日がすごいいい日なんですって。まあだからね、なんかこう気になってたことだったらやってみようかなっていうのはいいかなと思います。さあ、あとは、まあ、Eat Beautifulもね、1月から募集開始しますので、まあ、その気持ちを新たに自分の体を変えるでもいいし、ちょっとキャリアを作ってみたいなっていう、新しい仕事、自分らしく働ける仕事をね、作っていきたいなっていう方も、こう、一歩進むにはすごくいい、タイミングだと思いますので、こう、思い切って12月8日、もちろんそれ過ぎてもそうですけれども、始めてみようかなという方は、DM をいただければなと思います。今日もね、ちょうどディプロマをやってて、もう今日から指導が始まるので、みんながすごく、本格的になってきて、楽しみだなと。たくさんね、この、ディプロマ生たちの、モニターさんのクライアントさん、ちゃんとお金をいただいているので、クライアントさんだと思うんですけれども、が、これからどんどん変わっていくのが楽しみだし、あと彼女たちがね、それによって、ディプロマ生たちがもっと自信について、これからこれをお仕事を、そしてね、活躍してくれるのがすごく楽しみだなと。それもね、今日この運がいい期間の間に体験できたのはすごく良かったかなというふうに思います。でもね、一個寝不足なんですよね。なんか昨日も遅かったから、で5時に起きてちゃんとお化粧して準備しなきゃって思うと、ちょっとね、眠りが浅くなりがちだから、それが一つの難点。ちょっと今も眠くなってきました。そうそう。今日は明日は夜もディプロマじゃなくてグループ入ってて、今日はちょっと本当に早く寝て、9時ぐらいには寝たいなと。だからそれには8時にお風呂に入らなきゃいけないんですけど、まあだから何時に寝るって決めたら、その前にね、俺今日髪の毛も洗わなきゃいけないし、とか、そんなこと、ポッドキャストで言ってる場合じゃないけど、もう今夜はさっさと行動しないといけない。で、私がね、さっさと行動しなきゃいけない日に夜に気をつけてるのは、やっぱね、糖質を食べるとすごい私も眠くなっちゃうんですね。血糖値が上がって下がりやすいから。だからね、お米とかはやっぱそういう日は食べないで、まあ、タンパク質と魚とかお肉とかのタンパク質と野菜食べて、もうあんまりこう座ってゆっくりせずにパパッと片付けてお風呂に入って9時過ぎには寝ます。はい、というわけでですねそんなこと全然しちゃってる。ただ大きな決断をするにはいい時期だよということで、ディプロマとグループご興味ある方、もう火曜日の方が結構埋まってきました。残りあと2席だから、もしかしたらまた火曜日もう一グループ作ろうかなと思っているので、もうちょっとご興味ある方はですね、希望の曜日とともに教えていただければと思います。席を確保させていただきますので、はい、それでは今週も聞いていただいてありがとうございました。まだね、運がいい日残ってるみたいなんで、みんなでなんか大きな決断して、今年のね、残りとあと来年最高の時間にしちゃいましょう。ということで、皆さん、良い週間をお過ごしください。